恵みをいただく御言葉はガラテヤ人への手紙の5章16節から26節までです。ガラテヤ人への手紙の5章16節から26節、初めに15節から18節をお読みいたします。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、御霊によって歩みなさいとあなたは命じられました。私たちが御霊に従って歩むとき、肉の欲求を満足させることは一切なく、御霊の導き、御霊の命、それによって包まれて私たちはあなたの道を歩めます。肉は何の益にもなりません。どうか今日私たちがあなたの御霊に従って歩む道を教えてください。そしてそれをいつでも選択して歩み続けることができますように、どうか今このカタルシモベの唇を清めてください。また預かる一つ一つの耳を清めてください。あなたから流れ滴る命の泉を豊かに汲み尽くすことができますように、我らともども全てがあなたの命に預かり尽くさせてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日は、はい、いかなる歩みをしていくべきか、今自分が進んでいる道が果たして正しいのかどうか、どれほど、その主の道を歩んでいるのか、その指標として、このガラテヤの5章を開きました。主にあって歩んでいくならば、この御霊の実を豊かに結ばせることができますけれども、もし御霊によってではなく肉に従って歩むならば、肉の行いのリスト、この19節からの、21節までのところのこの肉の実のリストを、ね、結んでしまうところも見ましたけれども、いかにして御霊にあって歩んでいくべきなのか、また御霊によって歩むとは一体いかなることなのかを、今日また詳しく見てみたいと思います。でまずこの16節で、ね、私は言います、ね、これガラテヤ人の手紙を書いたのはパウロですけれども、御言葉はすべて主から来たものです。主は皆さんに言います。御霊によって歩みなさい。アーメン。御霊によって歩む歩みは、ね、自動的に、ね、もう誰かれ老若男女、ね、お金持ちも貧乏にもみんなイエスが死んだら御霊に従って歩めるものなのでしょうか、それともそうでないのか。そうでないですね。パウロがまた主が命じているからには、ね、私は言います。御霊によって歩みなさいと命じているからには、ね、もし自動的な歩み、ね、もう老若男女、誰でも自動的に御霊、イエスを信じたら自動的に御霊に従って歩めるんだったら、こんな命令はないはずです。でもあるということは、御霊に従って歩む道は皆さん自身の同意と、また選択と、行動が必要であるわけです。ですから、ね、クリスチャンに差があるわけですね。同じ年に洗礼を受けたけれども、ね、5年後、全く違った ね、もうある一方はすごい成長して、一方は全く成長してない、こういうことがあるわけです。それは一人一人の、ね、選択、それから行動、その歩み、それをその5年間のうちにどのようにしてきたか、ね、それによりけりなんです。私は言います。御霊によって歩めなさい。御霊によって歩むならば、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。アメン。ですから御霊による歩み、それが始まった。以前は、まあ、お酒を飲んだり、パチンコに行ったり、そういう歩みをしていた人が、これから、ね、イエス様を信じた時点から、じゃあイエス様に喜ばれる歩みをしていこう、ね、そういうふうに願うと同時に御霊の助けが入ります、ね、イエス様に喜ばれる歩みを、ね、しようと思わないところには御霊の助けは入りません。もしイエス様は信じた、でも、ね、やっぱりパチンコの方が教会行くよりおも面白い、ね、そういう人には御霊は働かないわけですね。イエス様に喜ばれる歩みをしていこうとすると、ね、御霊様の助けが入って、そしてその人は御霊と共に歩んでいくことができます。もちろん以前の欲望、ね、あ、またパチンコはしたくなった、あ、でもやっぱりお酒を飲みたい、ね、そういう欲望はイエス様を信じた後でも、ね、以前の記憶が残ってますから、その方にまた行きたいと願う、でそれで、ね、お酒を飲んでしまう、飲んでしまう、その時にその時、あ、イエス様に喜ばれないことをしている、ね、心に悲しみを、ね、御霊にあって歩んでいる人は覚えるはずです。ですからお酒を飲むたびに心に痛みを覚えていくから、だから、ね、徐々にお酒から遠ざかっていくことができるわけですね。もしイエス様を信じたと告白した後でも、ね、お酒を飲むこととか人を打ち叩くこととか、ね、そういったことに心の痛みを覚えないとするならば、心して、ね、それをやっているわけです。心して、ね、意図的に、ですから意図的にやっているとするならば、もう心してイエス様の救いをないがしろにしているわけですから、そういう人には御霊は働きませんけれども、御霊に従って歩む、ね、イエス様に喜ばれる歩みをしたいと願う人は、この聖霊の働きによって肉の欲望を満足させない方向、いや、むしろ肉は、ね、どんどんと死に渡されて、どんどん霊において生かされていく方向へと、その人は歩んでいきます。17節では、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることはできない、ね、ですから御霊の願うことと肉の願うことは互いに反対しております。ですからクリスチャンになった人、救われた人はこの葛藤を必ず経験します。それまで歩んできた肉の思いと御霊の思い、ね、その二つが互いに相対立している、その互いに対立しているものが自分の内側にできるからですね。だからクリスチャンになった人は心に戦いを覚えるようになります、ね、なんで今まで、ね、このことをすることに平気だったのが突然できなく、心に苦しみを覚えるようになったんだろうか、ね、あるいは今までどうしてこんな、ね、ことを到底するような自分ではなかったのに、自分はいつの間にかするようになったんだろうか、ね、主に喜ばれる歩み、主の喜ばれることを御霊の歩みにするならば、自動的に、ね、そういう風になっていくんです。御霊のレールに乗っかって、ね、主日学びました、法則に乗っかっていくならば、この霊、命の御霊の法則に乗っていくならば、もうその実を結ぶことは自動的にです、ね、ブドウの木、皆さんは何か努力して、ね、まあ、水をやったりというか、そういうところあるかもしれませんけれども、ね、主が雨を降らせてくださり、太陽を、ね、照らしてくださり、そして、ね、種をまけば自動的に芽を出して、ね、葉っぱを茂らせて花を咲かせ、実りを実らせますね。自動的なんです。ですから主の御霊にあって歩む人は、ね、神の国は人が種をまいて、そのまま、ね、朝はね、起きて夜は寝て、そうこうしているうちに、ね、育っていくようなもの、イエスさんおっしゃいましたね。自動的なんです。御霊にあって歩むならば、実を結ぶことは頑張ってではないんですね。 けれども皆さんが努力するべきは御霊の道に選ぶということ、これは、ね、努力するべきです。イエス様に喜ばれる歩みをしたいと願う、そして実際に行う、これは皆さんのするべき分があります。そしてそうするならば実を結ぶことは自動的なんです。でそして、ね、御霊によって導かれるならばあなた方立法の下にいません。でこの19節から21節の、この実、これが肉の行い、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。で、手術を見ましたけども、この21節のこんなことをしている者、このして、これギリシャ語でプラスをって言いますけども、ここでは現在形能動態が使われております。要するに、こういうことをもう、好き好んでして、あるいはすることを、ね、強制して、ね、本当はお酒を飲みたくないのに飲んでしまうじゃなくて、ね、普通のの飲まなくてもいいような場面においても強制して、ね、好き好んで飲む、ね、まあ、そういうのがプラスを。で現在形能動態ですから、ね、し続けている、好き好んでし続けているということです。で今も、後も好き好んでし続けている、そういうものは神の国を相続することはありません。この肉の行い、ね、ある部分においては、ね、もうすごい、葛藤を覚える、ある部分ではもう簡単にやめることができる、ね、そういうところはありますけれども、御霊に従って歩むならば、これらの肉の行いはどんどんどんどんと、ね、これらの物事は、ね、殺されていくんです。まあ、24節にイエスキリスト、あ、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです、ありますね。ですから肉欲、この肉の行い、これは我慢するものではありません。十字架につけて殺していくものです。で十字架は皆さんの何かではなく、イエス様の働きです。ですから皆さんはがなすべき部分は十字架のもとへと行くこと、イエス様のところに行くこと、するならばイエス様の十字架とともに皆様、この十字架の死の技が働きます。肉に対しては死んでいく技が、そして十字架の復活の技がともに働きます。イエス様は十字架に死にました、しかし復活しました。その技が皆さんの地に現れていくんです。そしてこの22、23節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。アーメン。御霊によって歩んでいるかどうか、ね、このその指標が、ここのリストになります。で皆さんが洗礼を受けた、クリスチャンになった、ね、そしてその5年後、これらの実がどんどんどんどんと、ね、以前にも増して結んできている、御霊に従って歩んでいるからです。で御霊に従って歩むその率が低い人は、これらの実の結ぶ率も低いです、ね、けれども御霊に従って歩むその度合いが高い人は、ね、これらの実をどんどん豊かに結んでいきます。そしてこの24節にある通り、ね、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまった。キリストイエスにつく者が、ね、十字架につけてしまったんです。何を、ね、自分の肉をです。イエス様につく人ですから、ね、イエス様を信じるか信じないか、本当にクリスチャンになろうとしている人には葛藤があるんですね。 クリスチャンになったら何か今まで、ね好き放題していたことができなくなるんじゃないか。その言葉はその通りです、ね、ただ次の言葉は間違ってます。クリスチャンになったらいろいろ我慢しなければいけないのだろうか、ね、これは違います、ね、我慢する、まあ確かにですね、イエス様に従うという面において世の諸々のことをやめて、そしてイエス様につくという努力、これは、ね、我慢に当たるかもしれませんけれども、ね、もうお酒を飲みたいのにタバコを吸いたいのにこれを我慢し続けなければいけないのか、ね、これは違います。御霊に従って歩むならばそれらの欲望は十字架につけられて死んでいくものだからです。ですから我慢の必要はその面においてはないんです。ただ皆さんの努力、それはイエス様のもとに行くこと、キリストイエスにつくということ、ね、つき続ける、キリストにとどまり続けるという努力、これは皆さんの分です。御霊によって歩む、これは皆さんの分です。するならば、自動的に、ね、この酩酊、遊興、享楽とか、ね、怒りとか、嫉み、争い、こういったもの、これらの諸々は殺されていきます。十字架上で。ね、25節から、もし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。アメン。御霊によって生きるならば御霊に導かれてとありません、御霊に導かれて進もうではありませんか。そして一番最後に、互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう、ね、ですから互いに挑み合うということ、ね、あるいは、ね、そねみ合う、ね、悪いことを言い合ったり、あるいは、ね、この人を何か貶めてやろうという、ね、そういったこと、そうしたことをして虚栄に走ることはないようにしましょう、ね、この御霊の実のこのガラテア5章のところに5章の最後に書いてあります。私たちが、ね、もう中には異なる2つの法則がありますけれども、御霊に従って歩んでいくならば、御霊の法則に乗っかっていくならば、これらの肉の行い、これはどんどん死んでいきます。これはね、一生かけて進んでいくべきものです。冒頭でお読みしましたのは、ね、ヨシア記だったんですけども、ヨシア、に対して、主はヨシアが、ね、年を取ったんですけども、ヨシア記13章の一節を冒頭でお読みしました。ヨシアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。でそれで、その残っている土地、ね、それがこの13章2節以降に、書いてあるんですけども、でこれらの土地、このカナンの土地、ここは巨人とかまた、ね、汚れた者たち、偶像礼拝によってもう本当に人々を不幸に陥れる、そういう弱肉強食が流行っているその土地、そこは、ね、ヨシアの時代結構いろんなところは征服されてきましたけれども、まだ、ね、残っている部分もありました。皆さんという人生、皆さんの人生というカナンの地、以前の、ね、先住民、邪悪な者たちが住み着いているところは多々あります。皆さんの、ね、怒りに走りやすい性質、また、酩酊、遊興、享楽といったそういったものに走りやすい性質、偶像礼拝という性質、まあそれは、すぐにでも、滅ぼされるでしょうけれども、ね、不貧困、汚れ、公職といった、ね、そういったもろもろですね、あのガラテアの5章の肉の行いリストにあったような先住民たちが皆さんの中に住み着いているところを、皆さんがイエシュアと共に、ね、イエス様と共に占領していく人生、それが皆さんにとってのヨシア記です。皆さんの人生の中で滅ぼすべき敵はなお多くあります。年を取ってもです。年を取って、もう自分は年を取ったから、戦わなくていいんだ、 言ったらすぐに皆さんの中にあるカナン人がメラメラと力をつけて、で皆さんを占領しにかかってきます。この吉田家の13章の、ね、冒頭では主が吉田に対して、ね、取るべき地はなお多く残っている言うんですけども、けれども、まあ13節を見ると、ね、何々人を追い払わなかったので、相変わらずその、13節はゲシュル人とマーカ人とはその中に住み着いた、今もそうである、ね、でこのね、そのまま先住民を残していたその土地、そこが後々苦々しいことになっていきます。その中で、ね、もう自分は、怒りとか偶像礼拝はもう取り払ったけれどもね、名帝遊興享楽、これは、ね、ちょっと戦うのは嫌だな、残しておこう。すると、その部分が、後々苦々しいことになっていきます。義昭の次の時代は、非常に苦々しい時代でした。なぜ？残したからです。ね、占領するべき地、ね、もう自分は年を置いた、そんな、ね、自分は病気だ、自分は、しなくていいんだ。いろいろな言い訳によってその先住民を残しておくと、それは後々苦々しい根っこを、ね、生えて住み着いて、ね、もうそこを打ち取ることが難しくなっていってしまいます。皆さんの人生は、ね、よしあきだと思ってください。皆さんの人生が本当に主にあって喜ぶ歩みをしていくならば、ね、父と蜜の流れる地になっていくんです。御霊の実が、御霊の実という父と蜜がどんどん流れていきます。愛が、喜びが、平安がどんどん皆さんの奥底から流れていく。けれども苦々しい先住民を残してそれを放置しておくならば、それらは後々に厄介なことになります。どのようにして先住民を滅ぼすのか、これイエシュアとともにです。ヨシア、それはヘブライ語ではイエシュア、つまりイエス様のことです。イエス様と共にだったら皆さんの先住民はどんどん征服されて滅ぼされていきます。殺されていくんです。肉の行い、それらは御霊と共なる歩みによって殺されていきます。しかし相変わらずそれに対して妥協して仲良くして手をつないでいるならば、その土地は乳と蜜を流さない土地、もう鉄板のように、ね、土地が聖堂のように何も実らせず、ね、天は鉄のように何も雨を降らせない、ね、レビ記に書いてありましたね。そのようになっていってしまいます。どうか皆さんの人生、本当に御霊に従って歩むこと、そしてこの肉のお金を占領していくこと、ね、あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。主がヨシアに言われた通りに、この歩みを一生続けて、そして皆さんの一生は実りが豊かになっていく、そういう皆さんの人生でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。一人一人がこの人生の中において多くの占領すべき地を占領し、勝利者となり、そして多くの分取りがなされ、その土地を子孫孫孫へと受け継がせていくことができますように、どうか一人一人の人生を助けてください。また我らが本当に妥協することなく、ひるむことなく、この肉に対する戦いをイエス様と共に戦っていくことができますように。イエス様、あなたがついていますならば必ず勝てる戦いです。ヨシアのこの戦いは必ず勝つ戦いでした。しかし自分の中に滅ぼすべき性質をアカンが持っているならば、その戦いは戦えませんでした。しっかりと私たちは自分の中に、これは滅ぼし尽くしなさいと主から言われるべきものがあった、示されたのであるならば、しっかりとそれは滅ぼし尽くすものでありますように。どうか一人一人がこの御霊の道、御霊によって導かれる道に歩み、そして豊かな実り、愛も喜びも平安も、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらを豊かに結ばせていくものでありますように、私たちはそれを願います。どうかイエス様助けてください。このようにして歩む一人一人を助けてくださることを感謝して、我々の愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たち一人一人が父と蜜の流れるその地において、主よ、あなたの仰せられたその養いを豊かに受けていくためには、自分の中にいつの間にか居座らせてしまったもの、そして住まわせてしまったもの、あなたの意味嫌うカナン人たちがやっていたあらゆるその項目を私たちの中に住まわしているということが理由であることを、今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちはついつい外に向けてあることないことをいつも見つけ出して、それをやめよう、自分には近づけさせないとかをよく覚えます。でも、もうすでに自分の中に住まわれている主ご自身が忌み嫌う様々なことには無頓着で、ついつい許してしまったり、分からずやの状態でそのまま生きてしまったりというのが私たちの常です。今日あなたは私たちに仰せられました。ヨシアにあなたが宣言された孤独、私たちにも占領しなければならない地がただただあると、主よ、あなたは教えてくださったことを感謝いたします。今日のカラディア書の御言葉とヨシアの中3章の御言葉をつなげて、主よ、これらのことが本当に主が仰せられたカナン人たちが持っていたそのやっていたことであり、これが私たちの中にも住まわれているものであることをしっかりと覚えて、主よ、このリストと自分を照り合わせて、そして主の御前に立つことができますように助けてください。私たちが私たちの中にいつの間にかわからないうちに住まわしてしまった、この主の忌み嫌われたカナン人たちがやっていたその行いの項目の一つ一つを私たち自身の中から見つけ出して、それを全部取り出し、そして追い払い、そして主ご自身が私たちに仰せられた父と蜜の流れる地として歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。イエスキリストにある本当に父と蜜の流れるその地を私たち自身の相続の地として歩むために、まず私たちの中から主よ、こういったものを追い出すということを心がけて歩むことができますように、主が今日この御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われる今日一日でありますように、今日も祈りましょう。そして世界中の教会が、クリスチャンが、働き人の一人一人がこの働きに本当に従順して、イエス・キリストを運んでいくことができますように、必要としているその全ての人々に運んでいくことができますように、今日も心して生きていきたいと思います。イスラエルの救いのために祈りましょう。イエス様がお生まれになった国、そして十字架にかかりし、私たちのための全ての命のミッションを終えてくださった国、そして再び来てくださると約束された国です。イスラエルの全ての会衆がこの御言葉に預かり、イエス・キリストを信じて、来たるべきイエス・キリストの道を整えて、主に立ち返ることができますように、そして主を迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルに今日も主イエス・キリストより平和が訪れますように、今日も祈りましょう。アメリカやヨーロッパの救いのために祈ってください。彼らが繁栄されて、この時代においても主にある忠実なしもべであられますように、今日も祈ってください。かつて彼らは私たちの救いのためにイエス・キリストを携えて この国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く、私たちの父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちを救いつつあります。このような大いなる本当に素晴らしい働きを知っていた彼らがイエス・キリストにあって今世紀本当に報われて祝福されて、そして主の御名を褒めたたえる栄光の国民となられますように今日も祈りましょう。特にアメリカのために祈っていきたいと思います。心してイエス様に立ち返ろうとして今そのような動きが激しく起きていることを感謝いたします。アメリカは本当に古き良き時代ピューリタン精神に基づいてまだその国づくり人づくりをしていくことができますように祈りましょう。このアメリカはいやおもなく世界の要になっており、アメリカの模範は世界の模範となり、アメリカの堕落は世界の堕落につながりやすいというのが特徴です。世界の要になっているこのアメリカがイエス様にあって本当に模範を示す、その営みが営まれ、そして世界中の人々がまだそれを見習うということができたら本当に幸いだと思います。新しく大統領として任されているトランプさんの上に主が共にいてくださり、聖書を持って彼を支えているブレインたちが本当にイエス・キリストにあるその祝福、それを彼に本当によく伝え教え、そして共に成し遂げ主の御名を褒めたたえることができますように今日も祈っていきたいと思います。アジア諸国の繁栄のために祈りましょう。日本や中国や韓国やまたそれぞれのアジア諸国がイエス・キリストにあって一丸とされますように、そして支配し合う関係ではなく使い合う関係、導き合う関係、分かち合う関係、そして本当に助け合う関係としてその成り立ちを良くして、そして主の御名を褒めたたえることができますように、アジアの時代の幕開けをして、アジアが本当に今世紀においてまだ祝福されたアジアとなることができますように今日も祈っていきたいと思います。主はキリストを生きておられる神の御子です。私たち自身の歩みが今日本当にイエス様にあって滑ることなく正しく歩まれ、世の光地の塩として歩むことができますように祈りましょう。王のような祭司として取りなし祈り御言葉を宣言する今日一日でありますように祈っていきたいと思います。私たちの家庭が、私たちのまだ職場が、私たちの事業所が、まだ子どもたちのその子育てがイエス様にあって豊かに守られた一日でありますように、そして祝福され導かれる一日でありますように今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさいするならばあなたとあなたの家族は救われる、この御言葉にアーメンして、家族の救いのために、愛する友人知人の救いのために今日も祈りましょう。主はキリストを生きておられる神の御子です。十字架の身元に神の木と愛の会う場所が用意されていて、私たちが身元を覚えて悔いるならば、主はその日のゆえに愛のゆえに私たちを全うしてくださり、そして私たちを新たなものとして作り変えてくださることを感謝して、今日も十字架の身元において私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださった主の御名を呼び祈っていきたいと思います。私たちの祈るそのすべての祈りが主がほどごとく報いてくださることを感謝して、今日も主の御名を呼びましょう。
せーの、主よ、主よ、主よ。